こんにちは。ヤンキャン FM はエンジニア2人がテックに関係あることやないことを話すポッドキャストです。リサキャンです。最近は岩崎亮太さんにハマってます。
え、私？
うん、名前
マフです。どうも。
ハマってることは、
最近ハマってることは、
うん、
ファイアーエンブレム風化雪月、
雪月
です、はい、
イエーイ。今回は
こんなんでいいの？
うん、はい、こんなんでいいです。今回は私の友達の友達って言っていいですか？
お、ぜひ。
やった。
そう、ね、呼んでよ。むしろ友達じゃなかったかよ。
いや違う違う、いやなんか本当にあの、うん、真帆さんに来ていただきました。で、真帆さんとどういう関係かというと、会社で一緒に働いてた時期があって、で、私はもう真帆さんが入社した時からめっちゃ可愛い子来た、めっちゃおしゃれな子来た、絶対友達になりたいと思ってじりじり近寄って話しかけたっていう感じです。
初耳です。
そう。
え、マジでそんななんかおしゃれしてたかな。
なんかね、金髪だった。
確かに、でもそうそうだ、今みたいに金髪だったね。
そうね。なんかその時オフィスなんかもう広いところになってて、新入社員の人が入ってきて、うん、私開発の席めっちゃ遠かったんだけど、
遠かったね。
金髪の子がいるみたいな、金髪の子がいるみたいな、しかも上司室に入る、おお、絶対友達になろうと思ってじりじり近寄って話しかけて、
じりじりしてたんだ。マジか。あれ、
そう、なんか私なんか、うん、なんかなんだろう、なんかウェイっていうタイプじゃないから、もう友達になりたいなと思う人にじりじり近寄るタイプなんですけど、
うんうん、
今初めて気づいたということで。
いや、ありがとうございます。なんかいい評価を得てるんだよなって、あんまりそういうこと言われることないから。
なん
か頭金髪なんですけどって見られたら、もうそれしかなんか何パーソナリティというか認識する記号ないじゃん。
あー、そうかな。
だってその後もなんか頭の色が金から青になったり紫になったりしてたけど、
してた、ね、
なんかそういう人っていう感じで、
いやいやいや、
周りいたような感じが、
いやいやいや、おしゃれで可愛い女の子がいるから絶対友達になろうと思って、
マジ か
頑張って話しかけに行ってた。
頑張ってたの、あれ。
頑張ってた。
頑張ってたんだ。
私シャイだから、
普通なナチュラルに来たなと思って。ナチュラルに言ってた。
よかった、うん、これ今だから言える、ちょっと仲良くなったから言えることだよね。仲良くなりたてでちょっと言ったらあれだけど、まあね、大暴露って感じですが。で、そうで、会社はなんかいろいろあって変わっちゃったんだけど、ずっとスラックとかディスコードでおしゃべりしてる、うん、インターネット友達みたいな感じ。
めちゃめちゃ喋ってるよ。
めちゃめちゃ喋ってるよね。
うん、なんか、
うん、
だってツイッターに普通投稿するようなことも、
うん、
なんかこっちで言っちゃえみたいな感じでディスコードにペッて書いたりしてるもんね。
ね、そうそう、スラック活動場所だったんだけど、うん、最近ディスコードにあのスラックの容量が、無料プランの容量の規約が変わって、
う、う、ね、うん、
うちらのメモリー残せないということで悲しいので、ディスコードにお引越ししてくれて、しかもマフさんがいろいろ連携を入れてくれて、各種コンテンツの公式ツイッターがちゃんとディスコードに流れるように設定してくれたりとか、そうそう、マジでありがとうございます。
趣味チャンネルはそうないとさ、なんかこう燃料じゃん、あれ。
そうだね、
公式の発表ってそのまま焚き火になってくれるからさ。
なん
か、
ほんまやな。
それないとやっぱり話始まらないじゃんって思って、めっちゃこだわってるよね、そういう投稿。
そうだね、てか最初はさ、なんだっけ、うん、ツイステ、
最初はツイステ
だよね。
そう、リリース直後くらいから話してたと思う。
うんうんうん。
チャンネル作って。
そうだそうだ。で、私が確か風邪ひいて、うんうん、ツイステを一気にやって、で、ちょうど同じくらいにハマってて、
そうそうそう、私そのリリース直後はやってなかったんだよね確か、うんうん、存在は知ってたけど、
うん、
そうそうだね、ちょうど2ヶ月後くらいかな、リリースしてから、
うんうん、
うんうん、
でちょくちょくやってて、
うん、
でツイステって友達機能あるから、それで友達追加してカードよく借りてますっていうのと、あともともとマフさんがヒプマヨ好きっていうのは知ってて、うん、でヒプマヨのちょうど大阪とか名古屋とか新しいディビジョンが出た時に、
うん、
なんか CD 貸してくれて、で私はその CD だけ聞いて、大阪の CD かな、うんうん、最初に聞いたの確か、
うん、で、
うん、多分そうだと思う、うんうん、で貸してもらって聞いて、大阪の3人の曲と、あの YouTube の、 あのバトルアンセムとかで、
うんうん、
全員曲みたいなの聞いて、うん、私はその時は満足してたんだけど、
うんうん、
アニメ見てからズドーンとハマってしまって
だよね、アニメがもう完全にきっかけだよね、なんか、あ、この人沼落ちたなっていう音したもんあー落ちたなよしみたいな、
そうね、そうで、マサさんがもうなんかブルーレイとか全部貸してくれて、もう送ってくれて全部箱に、ね、
送った送った
で、そう私見させてもらって、もうズドンです、もうズボーンみたいな、毎日テレビでヒプマイ見て、もう夫もアドネ、うんうん、アドレナリンパンパンパンとか言い始めて、
あ、そうなんだ、
そう
覚えてた、あ、なんかこうヘッドホンつけてやる、聞くわけじゃなくて、
もう
全開でやるんだ、
もう全開、リビングでも大きい画面でずっと流してたから、
あ、それは
覚えてくれた、
それ洗脳されるわな、
そうですね
うん、耳心地がね基本いいから、
めっちゃ曲がいいんだよ、そうなの、うん、曲がよくて、そう、あの
ヒプマイはね、なんていうかこういろいろなんかちょくちょくまたかみたいな感じで燃えるんだけど、
うん、
曲がいいんだよね、
そうそう曲がいいの
あのやることやってるっていう感じで、曲がいいからもう全部が許されるっていうか、
うん、
本当にすごいんだよね、曲にかけるなんか本気度みたいなところに結構魅力があるかなって、
そうだよね、
個人的には
そうだよね、
うん、
でなんか私がそのハマった時は、あの大阪ドリーミンナイトっていう大阪ディビジョンの曲を最初に聞いたんだけど、うん、クリーピーナッツが誰かも知らなくて私、
う
ん
う
ん、
え、マジで？
そう、クリーピーナッツ聞いたことなくて、うん、はいはい、誰みたいな感じで、でマフさんに、うんうん、いやめちゃくちゃすごい人だよって言われて、
うんうん、
で名古屋のあのファンキーサウンズっていう曲はノーバディーノーズがやってて、そのノーバディーノーズはさすがに世代的に知ってるから、
うんうん、
やべえなっていうのは分かったんだけど、うんうん、まあ、その後だんだん私はクリーピーナッツにも沼っていって
だよね
そう、
ツイッター見てたら完全にこう言ってんなって思った、
もう完全にハマって人生が潤いまくってます本当にマフさんの、全てマフさんのおかげ、本当に
言い過ぎじゃない、過言じゃない、本当に
マフさんのおかげすぎる、いやでもあの、うん、布教してくれたからね、ちゃんとリソースの提供、うん、
そうね、
うん、
それは確かに
がなければここまでハマってないので、本当に本当に感謝していますっていう話、
今日って結構難しいなって個人的には思ってて、うんうん、今まで成功した試しがなかったんだよね。
そうなの？
なんか、
そうなの？
熱量がべらぼうに高いと、
うん、
この口をついて出る言葉があまりにもこう端的になって、もうなんか、うんうんうん、こう高まりすぎて語彙力低下みたいなことが起こるんだよね。
はいはい、わかります。
でそうするともうなんか相手も引くじゃん。
ああそうだね。
ああはいはいはいみたいな。だってまだ沼に落ちてないからさ。
そうだね。うん。
でも私は引き込みたいから、こんなにいいんだよ、あんなにいいんだよってこう言ってるつもりなんだけど、何にも伝わらなくて、結局こう不況が失敗に終わるみたいなことをね、結構経験してきたから、
うん、
本当にね、こう今までの中で こんなに大成功した事例なかったかもしれない
沼に引きずり込み案事案、
そうそうそう、
大成功案件、私、
そうそうそう、導入事例かける感じ、ね、
いや本当にでも結構時差できたから、時差あったから、うん、その最初の大阪ディビジョンの曲との言っても何曲かで、うんうん、私は満足してたのに、うんうんうん、そのアニメはこう自分から見に行ったじゃん、なんか、あ、うんうんうんうん、そうだ、真帆さんの好きなヒップマイだアニメ好きだし、
てくれたよね、
私の大好きな歌っぷり の、うんうん、あの作ったとこだし、これは面白いものになるだろうという確信を持って見たら、
うんうん、
ズドーンでしたね、ドーン、
よかった。
その時はでも多分なんかその話の流れとか全然分かってないから、なんかドラマトラックを聞けみたいに言われて、
そうそうそう、
はい、みたいな、
あれわかんないよねそうそうそう、あれでわかる人本当にエスパーか何かだと思う。あれはもう本当にそのもともとあったお話の流れをアニメで再現してみたみたいな感じ、うん、そうだね、だから、
うん、
そう、その流れを知ってる人間からすると、あれって実際こうなってたんだ、
うん、
今までこうエフェクトサウンドエフェクトとかでしか聞いたことがない、
うん、そう
お芝居でうんとか言ってたり、
うんうん、
ダメージ表現とかが、
うんうん、
こう目の前にこう絵として現れるわけ、
うんうんうん、そうだよね、
そうだったの、
感動だよね、
感動と、まあ、戸惑いといや本当正しく言うと戸惑いの方が、まあ、7割くらいあったかな。
そっか、いやでもその、うん、あのビジュアル、
うんうん、
あの、
うんうん、
ラップしてる時の後ろにあるヒプノシススピーカーのすごいでかい、なんかキャラによって違う、うんうん、あれをあの画像とかあの動きとかをなしで、うんうん、あの聞いて応援してきた皆さんのおかげで本当に私はもう毎日が潤って、
もう本
当にありがとうございますっていう気持ち。
それまでだって各キャラにその、まあ、例えばコラボとかの、うん、抜きで公式の絵って3つ、
うん、片手で数えられるくらい、
3つか4つだったと思う、
うんうん、
アニメで出てアニメ絵柄のいろんなものがグッズでわーって出たけど、うんうん、それまで本当にその公式の絵師さんがいて、うん、その人が出す絵としては本当に 3,4 種類しかなくて、うん、その中でアニメ化されたから、
いや
なんか今までこよくこの公式の供給だけで私たち食っていったよねって思うもの。
でもそれだけ音楽が良かったってことだよね。
あ、そうそうそう、
うん、
音楽とやっぱりドラマトラックで、
うん、
その多分本当に設定の一端しか見せられてない演者さんが、
うんうん、
こういうセリフを言うってことはとか、こういう、
うん、
そのリリックで歌い上げるっていうことはどういうモチベーションなんだろうっていうのを毎回毎回結構死ぬほど考えてると思うの、うん、
あ、そうだね、
っていうのはもう本当 いつも感じるから、
うん、
そんなにその綿密な設定を組んでいるとは思えないのね。
まあ確かにね、うん、
そのやっぱりパフォーマンス、その実際の演者さんとかその 2.5 次元の役者さんももういらっしゃるので、そういうところでのこう出てきたものみたいな、こうその勢いで出てきたアウトプットを結構大事にしてるから、
うん、
そこまでそのガチガチにはしてないと思う、
うん、
けどその中でどうしたら面白がってくれるかなってめちゃめちゃ考えてるのね、
うん、いやその声優さんたちのさ、なんかパフォーマンス力とかもめちゃくちゃ高いじゃん、うん、なんか浅沼慎太郎とか本当にすごいなと思って、
うん、
なんかあのキャストトークみたいな、そのキャラクターを降りた瞬間はすごい楽しい、ただの声優さんなんだけど、うん、そのステージに立ってマイク持った瞬間に様時様になるじゃん、
そう
ご本人登場みたいな、
登場するん
だ、ね本当にすごいなと思って、
でもそれだけ降りてきてるんだよね。
そうそうそう。でなんか本当になんか、あやばいキャラクターがマジで喧嘩してるみたいな、うん、その、うんうんうん、あのライブとか見た時に、
そうね。
これがラップバトルかみたいな、これがディビジョンラップバトルだみたいな熱量ですっごい面白くて、初めて見てああいうの、 なんかそのアイドルコンテンツが好きだったからさ、みんな仲良しなきゃ基本。
そっか、そっか、そっか。まあなんかちょっと夢、希望、努力みたいな。
そうそうそうそう。でなんか、まあ、ちょっとなんか歪み合いとかはあるけど、うん、まあみんなで頑張ろうみたいな。うんうん、でもなんか戦わせるコンテンツって初めてだったからすごい面白くて、
そう
そう、でもまあステージ降りたらみんな仲良くてみたい な, なんかそっちも楽しめるし、
うんうん、
パフォーマンスも楽しめるし、で本当に本当にありがとうございます、本当にありがとうございます、そして岩崎陽斗さんに会わせてくれてありがとうございます本当にありがとうございますっていう感じ。
本当にいい役者さんだよね。
いやね、
なんていうかこう舞台経験があるからなのか知らないけど、こういろんなタイミングで自分見られてるっていう意識がちゃんとこうあって、
うん、
それ何アクリルスタンド、
私初めて実写のアクリルスタンドを購入しましたわ。
マジで？
うん、初めて、人生で初めてです。いやなんかあお金が入ればいいなと思って
買ったんです。そういうことか。
そうです、お布施として買ったんです、
ね、はいはい、
あのグッズは、うんうん、5ミリ平たくして5ミリ以内だったら買っていいっていう個人ルールがあって、かさばらないからね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、かさばらない
の、ね、かさばらないので購入した。もう本当に岩崎さんにお金が入るようにって毎日考えて生活してるレベルなんですけど、うんうん、本当に本当にいい人だと思う、
うん
うん、なんかあの聞く前の、あのアプリゲームも、
うんうんうんうん、
自分の収録した声がその、うんうん、UR だっけ SSR だっけ、
はいはい、
スーパーレアのカードになった時に、はい、どの声が採用されたかを聞くために課金して、
うんうん、
カードゲットして確認してるって言ってました。
えらいな
すごいよね。
全然出ないのにあのガチャ天井まで出ないからね。
うん、なんかちゃんと確認用にこう、うん、やってるって言ってたわ。
すごいね。
うん、あと歌がうまい。すまん、岩崎さんの話をしてしまう。歌がうまいんだ。あとクリーピーナッツの歌が特にうまいんだ。
ああ、なるほど、
うん、
クリーピーナッツの持ち歌を歌っている岩崎さんがうまいってこと？
そうそうそうそうそうそう。
ああ、そういうことか。
そう、あの、
え、歌ってるの？
ね、そうなの。あの岩崎さんのニコニコのチャンネルがあって、そのチャンネルの番組の最後にカラオケタイムがあって、そこのカラオケタイムで好きな曲とか歌うんだけど、結構クリーピーナッツ率高くて、クリーピーナッツの曲をそんなにうまく歌える人ってあんまりいないと思うんだけど、
うん、そうだね、
すごい難しい曲だと思うんだけど、すごいね、うまいんですよ。あ、もっと売れろ。なんかテレビとか出てほしい。なんかあの、
あ、まあ確かに
カラオケとかで、
そう、カラオケとかで、
まあカラオケとか、まあ、
あ、なんかガチ、バラエティーとかも、歌うま選手権的な、
そうそう、もう、
あ、
本当にそう思ってる。
結構テレビ出てる声優さん増えたし、昨日か一昨日とかもやってたもんね、うん、なんかひな壇みたいなトークバラエティー。
そうなの？
ね、
声優さんの
さんまさんのやつだったかな。
え、出てたの？
あ、いや、岩崎さんは出てなかったけど、
うん、
踊るさんま御殿じゃなかったかな。
マジで？あ、でも白 M とか出てたかもしれない。
いや、誰だったかな。
白 M 出たことあると思う。スバルとか出てるんじゃない？
いや、なんか出てた記憶はないけど、なんか結構その…そのなんて若手と、うん、まあ、ベテランとみたいな、そんな感じで
声優さんの中の
出た感じは、そうそうそうそう、
へ、
うん、今話題のこの作品のみたいなだったと思う。
そうなんだ。
そう、ちゃんとは見てないけど、浪川さんが出てて、あ、いつものと思ってちょっと流しちゃった
流しちゃったっていう、どういうことやねん。
こうなんかバラエティといえばみたいな声優枠にもう完全に入っちゃってるから。
そうだね、なんか、うん、いやー、浪川さんも結構前から知ってて、うんうん、その森久保祥太郎と浪川大輔さんの、あの番組の登録とか一回行ったことあるし、あ、やってるね、うんうん、そう、 声優さんのラジオなかなか面白いなと思って聞いてた時期あったな。
うん、
いやーめっちゃ喋ってしまった、すまん。そうで、そうなんだよ、何の話してたんだっけ、うん、そう、真帆さんにそう布教されたものが、うん、ヒップマイの他にもう一個あって、うん、ファイアーエンブレムがあって
そうだね、
そう、ファイアーエンブレムはなんか発売前にめっちゃ押されたのよ、うん、なんか真帆さんにファイアーエンブレムはみたいな、
それ無双の前、
無双の前で風化雪月の発売前みたいぐらいの時になんか会社で飲んでて、うんうん、いや、うんうん、ファイアーエンブレム出るよねみたいな、でこれすごい面白いんだよみたいな話してて、見て、見して見してっつって見たら、また歌プリの、うん、その
ね、
キャラデザの先生がファイアーエンブレムのキャラデザもしてて、そうそうそう、うん、これ私絶対好きみたいな、この倉花先生の絵が動くなんてやばいと思って、
うんうん、
でもずっとそのゲームの操作性がすごいなんかちょっと難しそうだったのね、そのウェブサイトの見たら、だからずっと手出せなかったんだけど、なんかなんだっけな、ポケモンスナップかなんかを買うときに、
うんうん、
なんか任天堂スイッチのゲーム2本で安く買えるみたいなやつがあって、あ、
そうかそうか、風化雪月の方は確かにそっちに入ってたね、カタログチケットだっけ、
そうそうそう、うん、なんかしかも発売からちょっと時間経ってるから、うんうん、なんかちょっとセールになるよみたいな感じで、あ、これ、うんうんうん、あれじゃんみたいな、ハマってるって言ってたやつだと思ってダウンロードして、うんうん、あ、ちょっと恐る恐るプレイしたらうんっていう感じでした、うんやばい、もう残り時間が少ないって出てきたんだけど
プレイする なんだっけところまでなんかすごい進めた記憶はある。
そうそう、
一番最初リリースした時に押した記憶はあんまりなくて、何だったかな、うんうんうん、多分無双とかいう前に私自身が多分実況かなんかで見たのよ。
ああ、うんうん、
そうそう、ランタンのジャック・オーランタンさんっていう実況プレイしてる人がいて、うんうん、その人がファイアーエンブレム風化雪月をプレイしてるのを見て、
うん、
これは買いだなと思って買っちゃったんっていう話から確か布教しだしたんじゃなかった
か、うん、あーそうかも。でもね、かなり時差ある、なんか年単位の時差あると思う、うん、
あるよね、
うん、
あると思う。私自身もかなり時差あって、だって無双出たのにまだ私風化雪月の黄色のルートやってるから、ね、2周目もうプレイ時間累計200超えたから、う
ん、やば200超えた、1
周目で150かけてるから
やばいよ。150はいかなかったよ私、半分くらいだと思う。半
分以下だと思う。 DLC で10時間ちょっとかけてる。
いや、あーでもそうだね、ダウンロードコンテンツもあるから結構
大変だったから。
そうだね、ダウンロードコンテンツは難しいよね。
うんうん、
私今ダウンロードコンテンツ頑張ってるかも。
あー頑張って、あれ頑張ったらそのボルフクラッセをその本編でスカウトすることができるようになる。
うんうんうん、そう、そのなんだっけ、追加コンテンツの、
うんうん、
キャラクターの中に木村昴っていう私のもう一人好きな声優がいるので、
うんうん、
とても入れたいという感じですね
木村さんのあ、今キャラの名前普通に出そうと思ったのに出てこなかった。あの人はね、確か途中で使えるようになるんじゃないかな、勧誘できるようになるかも。多分そう
だと思う、うん、顔が一番いいユーリスっていうキャラは最後だと思う。
そうそうそう
顔がいいっていう、
顔がいい、
本当に顔がいい、
本人が言ってんだから。
本人も言っ、そうだね、本人も言ってるね、
公式だからね。
倉花先生のイラストの、うん、中でも一番好きなタイプの、うん、色使い、
うんうんうんうん、
すごい色使い独特じゃない倉花先生のキャラクターって。
お、言われてみればなんかそのこういう人とかこういうキャラとか、
うん、
こういう顔立ちみたいなのは独自の世界観みたいなのはあるよね。今回多分ファイアーエンブレムっていう世界に合わせて、
うん、
書かれたと思うけど、
うん、
多分そのなんだろう、にじみ出るそういうなんかなんだろう、うん、独自性みたいなのはめちゃめちゃあったと思う。
うんうん、いやそうなんだよ。倉花
先生、今までの作品とかって、うん、本当に本当に独特な こうやっぱキャラデザによってとか、
うん、
そのお話の筋書きによってとかで全然違ってきてて、
うん、
で今回がもう なんていうのかな、どう言ったらいいんだろう、ファイアーエンブレムの系譜としてはもうこれはもう、うん、ザ・ファイアーエンブレムですっていう系譜をちゃんと引き継いでいる上に、
うん、
こうさらにもうちょっとこう楽しいこうコンテンツとして何を追加すればいいだろうってすげえ考えて、
うん、
こういう感じになったんだろうなみたいなのがものすごくこう分かるみたいな状態 でその上に側がその倉花先生っていう、
うん、
その今までのご経歴があるこういうキャラクターですって乗っかったもんだから、
うん、
もう、
うん、
なんていうか出来上がりすぎてるんだよね、パッケージとしてお出しされたらもう圧倒されるよね。
いやもうすごい、なんか本当に、うん、本当にすごい、なんかこんなにあの作り込まれてるって知らなくて、
う
ん、
あそうだね、そう、
なんかその戦闘メインのゲームだと思ってたんだけど、なんかそんなんじゃなかった、もう全然そんなんじゃなかった、うん、もうほんと壮大なその歴史をこう、
ね、
読んで
いる。ファイアーエンブレムって結構こう誤解されやすいんだけど、
うん、
どの作品も、
うん、
こうお話の筋書きの方が結構大事で、
うん、
そのまあ、それ戦闘を楽しむことも全然できるし、戦闘ゴリゴリ難しいんだけど、
うんうん、
それこそその今までの作品だったら、
うん、
キャラロストしたらもうリセットするまで復活しないんだよね、
うん、
本当に死んだままお話進行しちゃうから、
うん、いやでもそのシステムをどうやって実装したんやっていう気もするけど
いや本当にすごいよね、
うん、
だって作品によっては相手の敵キャラ、うん、敵キャラを捕獲みたいなして、
うん、
その武器を露獲してみたいな、うん、もう強奪して、うん、そうしないとその物資が回らないみたいなカツカツみたいなプレイもあって、
へえ、
まあ、本当に一番難しいって言われてる作品なんだけど、
うん、
そうでもしないとやっていけないよっていう、そこまでの筋書きを考えると本当、まあ確かにそうだよねみたいな、
うん、
そんな感じなんだけど、あまりにも辛いんだよね、プレイして
なんか本当リアルだよね、なんか
本当にリアル、リアル戦記もので、うん、本当にハードなゲームなんだよ、
うんうんうん、
本当はそうなんだけど、それをよくもここまでカジュアルにできたよねって。
あ、うん、そうそれあると思う。だって
これは本当によくもだと思うの、その風化雪月の5年後を知ってる身としては、
うん、
その学園編と戦争編っていう、
うん、
どうしてこんなことしたのってい こう筋書きを作られた身としてはよくもやってくれたなみたいな。
いや本当すごいよね、しかも うん、ルートが3つだっけ、うん、3つか、
あと4つあるの、
うん、4つあってそれぞれなんか違う話で、そうそう、でも出てくる子は同じで、
そうそう、
ちゃんとそのつながるストーリーはあってっていう、その横の軸、その1個ルート選んだら、
うんうん、
その道まっすぐじゃなくて他のクラスからやってくるキャラとかもいるし、
そうそう
そう、その子と別のキャラとの関係とかも見られるし、そうそうそう、いや本当皆さん買うしかない、本当買うしかない、はい、もうマジで、う
ん、ぜひ買ってほしい、
本当にね感謝してる、なんかここまでハマると思ってなくて、マジでめちゃくちゃ楽しくて、
確かに自分もここまでやるとは思わなかっただってそろそろスプラトゥーンやってる時間超えてるもん
やばいやばいぞやばいぞ、やばいぞ、
言っちゃダメだなって思ったけど、
いやでもそれだけ、
スプラトゥーン確か250時間くらいなんだよね2で。
あ、そうなんだ、結構少ない、なんかもっとやってると思った、
そう思ったよりやってなくて、
うん、
なんだけど、
そうなんだ、まあ、
だから一番やってるゲームがそろそろ入れ替わりそうみたいな。
いやー私もね、あのね、スプラトゥーンとファイアーエンブレムが競ってる、うん、今その後にリングフィットみたいな、うん、健康的でしょ、
健康的だね
すごい健康的、
実に健康的、
うん、そうそうなんです、だからもうマフさんから教えてもらったゲームはもうちゃんとやりましょう、うんっていう私ね、次回面白いからやりましょうっていう次回がね一個ねできましたね。良質の話 はしても大丈夫
するの、うん、いや全然していいよ、全然していいよ。
まあそうだな、まあ、
聞きたいこととかある？なんか上質って言っても本当に幅広いし、
うん、
なんていうか私から見えてる上質の世界って本当に、うん、なんていうんかな、通信をしている、なんか電波を発しているものとか、
うんうん、
それこそ電源が入るもの、うん、全般において、うん、なんかある程度知識がないとダメだよねとか、
うんうん、
SaaS 特化型とか本当にいろんな枠があって、あ、そっか、
うんうんうん、
その中でもこうどういう上質といえばこうっていうのをどう見られてるのかってもう渦中の中にいると分かんないんだよね。
うんうん、なるほど。え、なんか私は上質にめちゃくちゃ感謝してて、
うんうん、
っていうのもまあ今の会社のその上質でなんか対立したことがないというか、
うんうん、
なんか例えばこういうの入れたいとかこういうのが不便ですみたいな相談をした時に絶対なんか分かってくれるじゃん、
うんうんうん、
じゃあこうやって改善しましょうみたいな。でなんか普通の一般的な会社の上質っていうキーワード聞くとさ、あ、なんか、あ、ダメとか、
そうだね、
そう、
あの、
これはこうやってください、
大企業あるある、
そうそうそうそう、
いろんなシステム導入しますとか言った時に後ろから縫って出てきて、
そうそうそうそうそう、
システム要件をなんちゃらとか言って、あの課題管理表とか出してきてエクセルとかでやり取りして、うん、やっぱりダメだねとか言って止めに来るみたいなね。
そうそう、だから最初の上質がまあそんな感じだったから、うん、
あ、
なんかそう、だからなんかそのイメージとしてその開発とかと同じものを触る人たちではあるけど、なんか敵というか、うんうん、敵まではいかないけど対立しがちなあの人たちだと思ってたんだけど、そのウェブ系の企業に入って、うん、その上質の人たちがまあなんか、うん、いろんスラックをいろいろ便利にしてくれたりとか、
うんうん、
なんかそのセットアップとかをめちゃくちゃじゃあ簡単にしてくれたりとか、
うんうんうん、
もう、ま、なんだろう、その会社にとってその新入社員がさ来るとかって、
うん、
なんか動かせないじゃん、
うんうんうん、
なんか準備できてないからちょっと PC 今日ないですみたいなのってすごいしづらいと思うんだけど、無理だね、無理だと思うんだけど、うん、それをちゃんと全部そのミスなくやるのがお仕事というか、
あー、そうだね、
そうだからすごいなと思って、うん、めっちゃそう感謝してるの。だから最初は上質って聞くと、うんうん、う、上質って思ってたけど、うんうんうん、まあ、今のイメージは本当に感謝みたいな感謝だし、すっごい幅広い知識必要だし、もう SaaS の、うんうん、知識も必要だし、まあ、時にはプログラム書いたりしていろいろ便利にしてくれたりするし、うんうん、めちゃくちゃあの幅広いというか、
うんうん、
エンジニア、その仲間みたいな、その対立しがちなんじゃなくて、うん、仲間みたいな感じで今思ってて本当感謝してますっていうのと、すごいなっていう思いが今ねある。
あ、なるほどな、 いや、うん、いい話、いや、そう、うん、そういう感謝の気持ちを聞けるからこそやっていけるみたいな部分あるから上質は、
うん、そっか、
常々言ってるのは上質はその自分の所属してる組織だったり人だったりに対して愛がないとやっていけないんだよねっていうのはあって、その愛っていうのはそのビッグラブとかそういうなんていうかな、極端なものではなくて、ある種の愛情みたいな、それは別にそのおかんになれって言ってるわけでもなく、こうなんて言ったらいいかな、おせっかいをしていいっていうわけでもないんだけど、まあ、おせっかいしがちなんだけど、うん、立場上、
うんうんうん、
なんだけど、その人として相手を尊重して組織を尊重して、
うん、
でじゃあ自分の持ち場があってっていう、そのなんか自立した愛みたいなものがないとやっていけないんじゃないのっていうのは結構こうその世界観としては持ってる。
あ、深い。でもそうかもしんない、なんかプロダクトへの愛とは違うし、
あ、そうそうそうそう、
サービスへの愛とも違うしみたいな、そうそうそう、働いてる人のことを、サービス
に愛情があっても直接手は出せないから、
そうだね、うん、
このサービスはこうあった方がいいとか、 そういう、まあ、もしかしたらこう組織によってはフィードバックできるかもしれないけど、でもそれは職務じゃないじゃん、
うん、
決められた中の、
うん、
上司ってそういうふうにこう自分たちが責任持ってそのプログラムの見たりとかそのプロダクトを見てる、デザインを見てますとか、うん、そういう方々が安心してやっていけるようにするための土台でしかないから、うんうん、だからこそその人とか組織とかに対しての愛がないとやっていけない。そのサービスがすごいとか会社すごいみたいな感じで入るとちょっと辛くなってくるんじゃないかなっていうのは本当個人的にだけど思ってる、
うんうん、だってずっと真帆さんは上司数だよね確か。
ずっとまあそうね、
基本
結構サポート職
だ、
ね、
うん、
私が初めて社会人になった時も上司室だったし、うん、まあ、それこそあれ大企業の上司室で、
うん、
なんかお問い合わせは電話でみたいな、
あ
ー、メールですら来ないから、
うんうんうんうん、あーわーすごい、
そうそうそう、まあちょっと今わーって思い出しちゃった
からごめんごめん
ちょっと横に置いとくけど、
うんうん、
まあ、そんな感じの本当にレガシーなところの上質から、
うん、
からもうちょっとそこにどうなんだろうって思っちゃって、
うん、
まあ、一旦ちょっと離れた、
うんうんうん、
だけど、あでも自分サポートタイプだよなっていうのはどっかで思ってて、
うん、
でまあ、上京してからずっとサポート職でやっていこうかなって思ってる中で、あ私上司もできるんじゃないかなって思う一瞬があって、
うんうん、
上司もやり始めたみたいな。
あそうなんだ、うん、でもすごいなんか向いてるよね、なんか便利にすることに意欲あるじゃんめっちゃ。
あ便利にするっていうかなんていうかな、
楽しくする、なん
上司の面白みは、
うんうん、
なんていうかな、あすごく嫌味というかなんか変に捉えられてしまうとちょっと心外というか、うん、まあでもちょっと下心が強いと思うよね。
あ
なんでかっていうとその自分のこうあった方がいいだろうなっていう世界観を結構自分から作りに行けるんだよね、うん、
あ
だって誰も言わないから。
そうだね、うん、
例えばその今さ2人でやり取りしてるディスコードだってさ、
うん、
やり取りするきっかけでやっぱりツイッター入れた方がいいよねって最初に喋ったじゃん、
うんうんうん、
それはあった方がいいよねって自分で思ってるからやっとこうみたいな感じで、
うん、
もう自分で触ってるんだよね、
うんうんうん、
そういうことが意外とやりやすいポジションではある。
あーそっかそっか、まあ、一番の土台の部分だから逆にな
んかこう、そうそうそうそう、
いやそれはしないでくださいとかないもんね。だって
そうそうそうそう、うんうん、あんまりこう違反するっていうことは ほぼないから、
うん、なんかそういう視点なかった、
こうあった方が便利だよねとか、
うん、
自分がちょっと楽になる、で自分が楽になるってことは、うんうん、だいたい相手も楽になるのよね。
それだ、うん、
それ本当にそれは本当に思っててコミュニケーションとかも特にそうで、
うん、
自分が楽に相手とこうコミュニケーションしてたら相手も大体楽だったりするのね、
うん、
なんか相手にそのコミュニケーションコストを押し付けてる場合はその限りじゃないけど、
うん、
あのそういうの普段から気にしてる人間からすると、
うん、
押し付けずに自分が楽になってるっていう状況だと相手も往々にして楽になってる
うんうん、
っていうことがあって、
うん、
そうやって自分が楽すれば楽するほどみんな楽になってくじゃん、
うん、
っていうところは結構モチベーションになってる。だから私は基本的にぐうたらです、
うんうん、エンジニアの美徳ですね。
ああ、そうそうそうそう、
怠惰ですね。
怠惰。
いやだから
ただまあ全然手も動かすよ、
うん、
手も動かすけどここ絶対省略できるやろって思いながらやっぱ手を動かしたりする、
うんうん、いや
でなんか我慢できなくなったら誰か巻き込んでやるとか。
あいやありがたいっすわ本当に。
いやなんかありがたいって言っていただけると本当に嬉しい。
そうで私もその上質 がいて本当にありがたいなって言える環境にいるのもありがたいと思う。
そのああそれはそうだね。そうそうそうそう、なんか本当に会社による、本当に全然違う。
やると思うけど、うん。
うん、なんかこうなんていうかな、面いろんな会社さんとお話ししたくて、
うん、
こうちょくちょくカジュアル面談をしてみるんだけど、
うん、
なんか同じ環境ですねって思いながらこう喋りに行ったところほど、
うん、
実際聞いてみたらえ違うじゃん、
へ
全然思ってたんと違うでこれみたいなのを、うん、こう その場では全然出さないけど、
うん、
内心ではあれみたいなのは結構ある。
へそうなんだ。その
会社の種類としては本当に似てるところだと思う。業界も似てるだろうし、
うん、
導入してるサービスもほとんど同じだろうけど、
うん
うん、そこの中で醸成されてる文化が全然違うから、
うんうんうん、
同じですねって言えない。
あいやおもろいな、
上質の視点から結構面白いし、そういうのあと多分 なんでそういうことが起こってるのかって多分なんだけど、例えば営業だったり、
うん、
それこそ開発だったり、うん、どっちも結構本出てて、こういう風にやるのが今のトレンドですっていうのが、うん、結構いつの時代も提示され続けてるんだよね。
うん、確かに、うんうん、
そういうのが多分上質としては、その上質でっていうのはない。
うん、確かに見たことないかも。
それこそゼロトラストモデルとか、その MDM とか、そのなんていう議題によっては出てるだろうけど、うん、その上質ってこんな感じでこういう風な組織を立ち上げてこうやってみたいなのをこう書いて、うん、こうめちゃめちゃ売れてるみたいな状況はないのよね。
うん、そうだよ。なんか本当に会社によって大きく違う。
うん、多分その一番最初のシード期とかだったら CTO が掛け持ちしてたりする
んだよね。
そういうとこからこう専任の人雇ってみたいな感じになってくると、
うん、ま
あ、本当会社の色がめちゃめちゃ濃い状態になるし、
うん、確かにな。そうだよね、
うん、なんかそんな感じでこう出ていってる上に、あとこうプロフィットセンターでは決してないんだよね。
うんうんうん、
だからこうお金になる感じはないから、
うん、
やっぱりそのさっきみたいにその飯の種みたいな感じでこう何かを書く方、アウトプットを世に頒布されてる方が、まあ、その他のものと比べてないことは絶対ないけど、
うん、
その乏しいんだと思う、比較すると相対的に、
うんうん、
だからこそなんていうかこう難しいな。上質ってその不定型なんだろうね。ってことだ
よね。そうそうそう、カオスというか、なんか本当に一個ずつ違うみたいな。
そうそう、そう本人 その能力次第でどうとでもなるみたいな。
あ、逆に言うとね、
それを楽しんで上質一人目でやっていける人みたいのが結構強かったりとか、
うん、あなるほど。
本当に多岐にわたる、その会社の大きさによってやること全然違ってくるから、
うんうんうん、
そのどのフェーズでやるのが楽しいとかも多分あるのね。
あはいはい、
いろんなの導入していく過程がすげえ楽しい、その後の運用はちょっとまあみたいな、そういう人もいるだろうし、
うん、
逆にこう運用していく中でこうやってどんどんどんどん日々改善していく方が楽しい、多分それは私みたいな人間なんだけど、
うんうんうん、
ここめんどくさいと思うからめっちゃショートカットしますみたいな、
うん、
これいりますとか言ってこう言って、うん、どんどん省いていく人間だから、
はいはい、
うん、そういうなんか DX よりっていうのかな、うん、もっと業務改善していくぜみたいなのと、
うん、
またそれとは別でそれこそその IT 統制とか、
うん、もう
ガチガチにしていくのをやってきましたとか、
うん、
本当に上質って一言で言ってもめちゃめちゃ広いから、
うん、
誰か適切な名前をつけてほしい
そうだね、
本当に本当に
いや本当本当にいろんな人がいるよね。てか必要とされてることもその分違うっていうことだし、
そうなの。
いや面白い職業だよね。
本当に面白い、これを面白いと思うか、めんどくさそうって思うか、もう本当に人それぞれだと思うから、
うんうん、
そのだからこそ、そのなんか安易に人に上質楽しいよ、君もどうとは言えないかな、
あーなるほど
とも思う。
うーん、まあそのなんだろう、いろいろ変えていきたいし、変えるあのも楽しいとか、そのコードとか、うん、サース使って便利にしていくのも楽しいって思う人で、
そうだね、
いろんなアイディアがこう、うん、なんかここめんどくさいとか、その
あ
めんどくさがりな人がもしかしたら向いてるかもしれないし、
うん、基本めんどくさがりじゃないと多分なんか本当に細いことずっとずっとやり続けられますっていう人は、うん、そのなんか 今時今っぽい上質はかなり難しいかもしれない、
う
ん、かな、ね、なんかついていくのがやっとだったりする。だってスラック1個取っても、
うん、
なんか今月と来月でスラックの状態が一緒っていう保証がないじゃない。
うんうん、そうだね、うん、
ズームだってさ、なんか2人の、ね、録画の時間いきなり削ってくるしさ、
うん、
今日さっき管理画面見たら新しいメニュー追加されてて、なんだこれはってなったもん。
うん、なんかそういうの、その新しい機能とかになんか興味持ってちゃんとチェックしたりとか、
そうそう、おお、なんか来たじゃんとか言ってポチポチ触るか、うん、それともなんか増えてるって言いながらいつもの業務やるかっていうのって本当に人それぞれだと思ってて、うん、でそれをなんか面白がってやって、そのサース好きだなっていう人は、うん、多分今時の上質とかは楽しいんだと思う、
うんうんうんう
ん、いろんなサービス触れるし、いろんなサービスでこうやった方がもっと面白いかもっていうの、まあ、いろんな記事とかはあるから、うん、そういうの見てて、うんうん、あこれいいんだとか、こことここ連携できるんだとか、あこうやってガス組んだらいけんだみたいな、
うん、
とか、まあ、ちょっとのコーディング知識があったら余計楽しいみたいな、
うんうん、
でも今もう本当にノーコードでつなぎまくれるから、いろんなものを連携しまくれる、
ね、うんうん、でそれが
それこそ
やっぱ楽しいって思えるから、うん、今やっていけるみたいな、
あそうそうそうそうそうそう、
感じも
なんかそこに思い至れてやってみて、うん、なんか新しい例えばこうコミュニケーションが発生したとか、誰かに影響を及ぼした、うん、誰かにいい影響を及ぼしたっていうのが目に見える、
うん、
みたいなフィードバックがあると、あ、うん、やっててよかったって思う本当に、
いやいい話や。
ただ本当に好きじゃないと、うん、ちょっとでも好きの気持ちがないと無理だと思う、
うん
う
ん、
そのなんか IT ですか、サースですか、ちょっとみたいな人は、うん、だいぶ厳しいやろうなって、うん、
インターネットウェブサービスとか好きな人だったら、そうそう、
インターネット好きな人本当に向いてる、
うんうんうん、いや結構そのなんだろう、エンジニアはちょっと難しいけど、そういうサービスを使ったりするのは得意みたいな人で、
うんうん、
あの上質に気づいてない人とかいそうだよね。
あいると思うな、
うん、なんか初心者ってなるとなんか駆け出しエンジニアみたいになっちゃうじゃん、なんかその ね、IT 業界に飛び込もうみたいな、うんうん、そうじゃなくて、その上質とかその効率化とか、社内の効率化とかでなんか力を発揮できる人もいるなってすごい思う。なんか、
それはあるかも。
なんでやらないんですかみたいなぜひやってよみたいな。
まあそうだね、なんかなんだろうな、難しいよな。その上質の面白いなって思うところの要素として、うん、まあもう一つあって、その全体が、うん、まあ、IT の全体が見渡せるっていうのの、
うん、
副次的、こっちの方が副次的かもしれない。あのそもそも IT を導入するって結構経営的な判断 が前提にある
ん
だよ
ね、うんうんうんうんうん、
ってことは何かっていうと、こう会社の決定とか会社の背景、その会社の経営的判断みたいなところに、
うん、
割とその社員の中で近しいポジションなんだよね。
あーなるほど。
っていうそのマネジメントとかに興味のある人 もう実は向いてるんだっていうのが意外と伝わってないんじゃないかっていうのは日夜思う。むしろそれに悟いっていうの、敏感になってないと結構しんどいかもしれないみたいな場面は往々にしてあると思う。別にそれは社内政治っていうわけではなく、
うん、
まあ社内政治もあるかもしれないけど、組織によっては、
うんうん、
けどその IT ってそもそもやっぱ経営的な部分と本当に近い、
うん、まあその人の分のアカウントができるわけだもんね、使ってるサービスとかに。
スラックの運用一つだってそうだから、
うん、あそっか、そういう視点なかったかも。その会社の意思決定にすごい近いところにいるっていうイメージもあんまりなかった。そうそう、面白い。でもそうだよね。
そう、その上司、逆に言うと上司マンでよく嘆いてる人は、
うん、
そのマネジメント層とかその上の ボーディングメンバーとか、うん、その辺が、うん、その IT についてのその、うん、危機感を持ってないとか、
あーなるほどなるほど、
とか理解がとか、そのいちいちこれ導入してみたいんですけどって言った時に何それ知らない、説明してってところから始まるとか、
はいはいはいはいはい、
っていうのが結構悩みの種になっちゃうから、うん、だから最近でもどこの会社さんとも言わないけど、
うん、
まあ障害が起きました、それが長かったですって言って、
うん、
まあ、謝罪会見とかされるときに、
うん、
トップの人が、
うん、
分かった上で、
あ、そうだね、うんうん、
そう、ちゃんと説明できる、顧客に対して、
うん、
記者がから何言われても、
うん、
ちゃんと答える、うん、みたいなことができる上の人がいるとやりやすいよねって言って、
うん、
ちょっと株を上げるみたいな、まあ、障害を起こしていることについては一旦、まあ、あれとしても、
うん、
まあ、障害は起こるものだから、その時にどういう対応ができるかみたいなところでやっぱりこう見られてるみたいなところはある。
いや、それはあるよね、説明ができないとね、
うん、
ちょっとエンジニア的に、エンジニアなんかそのプログラミングとか分かんない人はなんかそういうこと言われても悪いもんは悪いでしょみたいな風になっちゃうかもしれないけど、なんかその IT 業界で働いてる身としては、いやすごいわ、
うんうん、
逆に株上がるよね、そういうの見ると
、ね、そうそうそうそうそう、
わかるわかる。いやそうだよな、それは本当理想だよね。
そうだから上司は結構そのどんなエンジニアよりもしかしたらそのトップ経営層のその IT に対しての敏感さとか、
うん、
その理解度とかを結構気にされてるんじゃないかなって。う
ん、へえ、やわ、おもろ。うん、私は。
そういうのは、こう結構自分ももちろん思ってるし、
うん、
私は個人的にはもう SaaS 大好きだし、うん、インターネットサービス大好きな、インターネットで育った人間だからこそなんかやっていけてるかなみたいなのはあるけど、
うん、
もっとこう上にとかこう上昇志向を持ってる方だったら、
うん、
そういううまみもあるよっていうことがこうもっと広まればいいよねって常々思ってますね、
うんうん、いや確かに、いや本当本当そうだわ。いや面白いな、うん、上質の話面白いわ。なんかいつもエンジニアの子とかデザイナーさんとかと話してたけど、うんうん、そことはちょっとやっぱ視点がこうもうちょっと組織寄りというか、なんていう、全然違う方向向いてるから、ね、なんか触ってるものとか、
うん、
触れるものは似ててもやっぱ全然見てるところ違うなっていうのが、うん、マフさんの話聞いてて思って、めちゃくちゃ良かった。
いや、ありがとうございます。
発見ばかりのお話でした。
それはね、その自分にデザイン知識があるわけでもないし、
うん、
それこそそのゴリゴリにエンジニアリングできますかって言われたら、
うん、
いや、そうではない、そういう人間じゃないです、私は。エンジニアじゃないって言いたくなるけど、
うん、
でも、その、なんていうんかな、ちょっとはいるんですわ。
うん、
なんて言ったらいいんだろう、ちょっとなんて言ったらいいかな、例えば上質一つと 上司じゃない、あと上司の中のそのヘルプデスクとかお問い合わせ対応一つ取っても、
うん、
どういうやり取りをした方がいいとか、先にどういう情報をもらってたらいいかって、それも結局その UI 的な、うん、なんかこう情報整理みたいなのが必要になってきて、それって多分デザイン的な知識が、うん、なんだよ ね、
そうだね。
でそれを私はでも体系的に学んでるわけではないけれど、
うん、
その自力っていうのかな、
うんうん、
今までそのしくじってきたケースとかいろいろこう身をもって体感してきたもので、
うん、
まあ、こういうのがあった方がいいだろうみたいなのをこう、うん、そこで入れ込んだりしてたり、
はいはいはい、
それこそスラックの中でも全然コーディングいらない、うん、あのワークフロー
あ
るじゃない、
あるね、うん、
ああいうのであれだけでなんかいろんなやり取り解決しねえかなと思って、うん、いろんなものをワークフローにしまくってたから、
うんうんうんうん、
去年それで確かノートで記事書いたんだけど、
いい
よね、片っ端から全部
やった。いやいいよねあれ、本当に迷う人が少なくなる。これ終わったらこのボタンを押してください、
たら次の手順が出てくるみたいなのをしこたま書いたのね、
うんうん、
それだけでめちゃくちゃ楽になったのね、
うん、
自分が楽になったし見てる側もだいぶ楽になったっぽくて、うん、あよかったよかったみたいなのもあったし、うん、やっぱでもそれって多分人間もシステムと考えた上でのエンジニアリングに近しいもの、そのエンジニアリングをどう定義するか人によるから、ここは本当戦争になるので言及を控えるんですけど、うん、それもなんか一種の本当に大きな、 なんか仕組みを考えるものとしてのエンジニアリングなんじゃないかなって思うので、なんていうか本当いいとこ取りできる、
そうだそうだね、
朝早く
聞いてるとすごい楽しそう
人間、そう
ね、
だからそのだからこそなんか専門性っていうところでいつも自分も悩むけど、
うん、
専門性がないからこそ楽しめるっていうところあるんじゃないのかなとも思ってる感じっす、
うんうんうん、いやいいね、こうもっとなんかちょっと広めたよね、こういう楽しさがあるよみたいなの、なんかちょっと私みたいにさ、 その上質って聞くとうみたいなイメージを持ってた私の、
そうそうそうそう。
でも、いや本当にあの優秀な素晴らしい上質がいる会社さんで働くと本当に働きやすいよっていうのを伝えていきたい、伝えていきたい、本当に。であとなんかその重要性、その、まあ、組織に関わるチームなんだっていうのはすごい新しい視点で、
うんうんうん、
すごいあのよかった。というかみんなこれ知ってんのっていう気になってきた、もう知った今となっては、
なんか上質ってすごい重要だよ
みたいな、
いると、
うん、
中からそういう外なんていうかいわゆるオフレコ的なネタを話すことってないから、
うんうん、ああまあね、そう話せないことが多いよね、本当に業
界の中で、うん、そのそれこそ上質って上質スラックとかこう、うん、コミュニティがあって、その中で、
うん、
これってとか言って情報のやり取りをしたり、
うん、
ちょっとした愚痴があったり、うん、なんかの値上がりをが先にあってうわーとかそれこそ今の円安でうわーみたいな、
いや
私もうわーって思うし、
そこまで考えてないもん、その当の使ってるエンジニア人はね、使わせてよぐらいの気持ちで思ってるから、そうそう
だから経理の話も考えなきゃいけないし、そうそうそう、ね、入社に関わると労務の話も関わるから、そうだよね、本当に今まで私経理も経理の知識もだいたいある程度持ってるし、労務、うん、の話も実はちょっと持ってて、
うん、
そういうのを全部今なんか積み重ねてきたから今できてるんだろうなっていうのはあるので、うん、本当にいろんなことやってきて いろんなことやった何でも屋の方が上質は楽しめると思いますな、
うんうん、いやすごい金言出たわ、いやーちょっと聞き直したいわ
マジ
すごいよかった、すごいよかった
そんなにいい話だった、
いやすごいよかった、なんか全然ねこの視点の話をこのポッドキャストではしたことなくて、うんまあ、上質のポッドキャストとかってあるのかな、うんう
ん、まああるにはある、
あそうなんだ、そういうところではお話ししてるのかもしれないけど、
うんうん、
あのエンジニア系のポッドキャストではやっぱりそのテッキーな話題が多かったりするから、 が聞けて新鮮だった。いや
それはそれでこうもっとねどんどんは走っていってもらわないと、
うん、
ちょっと困るわみたいな話でそれはそれでいいと思う。
いや
我々もでも最新のいろんな情報を逃してないのつもり、
うんいや会社によって違うと思うけどやっぱりそのアンテナとか楽しめるかとかそのいろんな知識をこうちょっとずつ持ってそれをいろいろなんていうの全部の知識を総動員して便利な方向にやるっていうのが楽しい人にはすごい良さそうだなっていうのが伝わった、
う
ん、
総合格闘技っていう言葉が今いや
マジで本当に
浮かんだ
そんな感じが今しました聞いてて、
うん
いろんな知識がいるし活かせる職種だなっていうのが分かった。
活かせる。
いやこれね誰かに届いてほしいわ。上質になろう。この話いいねみんな上質になろう。
いや本当にね上質の人材足りてないと思うからね。
うん。
興味ある人はやってみるのはおすすめです。
うん。はい。ありがとう。うん、なんか宣伝することとかありますか？
宣伝すること？たまにノート書いてますっていうのと、うん、ツイッターフォローしてくださいっていう感じかな。
は
い、
じゃあもちろんリンクを貼っておきます。ぜひぜひ真帆さんの記事を読んでください。あとファイアーエンブレムはこれ聞いた人は全員買うように。
はい、
よろしくお願いします。買って4
周してください。
4周してください。
無双も買ってください。
無双も買いましょう、本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。こういうの出るの初めてだったんで。
お、やった。初めてゲット。
楽しかったです。
よし、よかった。ちょっとじゃあ一旦閉めるか、
うん、
じゃあおしまい。バイバイ。
バイバイ。